ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで今週お送りしますのはドルフィンです。はい、ということで、第602回目のダラプロ、そして第100回目のドルプロです。やった、やりました。はい、100回ね、よく本当皆さん聞いてくれてますよ。100回もほんまに、ね、当初、トモキンが、収録できなくなったからっていうので確か始まったはず。なんかね、暑かった気がするな。2019年の夏ぐらいからぼちぼち始めて、2023年の、春に100回を迎えまして、特にね、なんか100回でなんかしようかなと思いましたけど、まあね、なんか100回記念でってね、何も思い浮かばず、噛みましたが、何も思い浮かばず、いつも通りのドルプロをやろうかと思っております。まあ、次回の101回目からも、またよろしくお願いします。本当に皆さん聞いてもらってありがとうございます。100回もでね、まず先週、先々週、まあ、前回前々回のダラプロで、話をしたかな、4月21日神戸サンボホールで行われる新日本のチケットが、まあ、ありますよということで、お声をかけた結果、リスナーさんの応募もあり、一緒に、見に行きましたというね、その神戸サンボホール大会の結果っていうか、その日の模様をちょっと報告してから、今日の本題に入りたいと思いますが、まずその神戸サンボホールっていうね、神戸市のね、一番繁華街である三宮中駅から徒歩10分15分ぐらいにある、まあ、展示会場だね。うん、ちょっと小さめな展示会場、あの幕張とかさ、あの東京ビッグサイトみたいな、あんな大きくはないけれど、本当、小さめな、で天井も低い博多スターレン並みのね、小さい会場で800人がマックスらしくて、まあチケットがソールドアウトだったって。俺さ、あの日、なんか他にもまだチケットあるよって、要は一緒に誘えるチケットあるよっていう、後ほどまたそういう連絡ももらってたんで、全然売れてんのかなと思ったけど、ソールドアウトでした。で、2階席とかなくて、もう平面っていうの、平面か、平面の席なんで、もうね、まあ後ろの方に行くと、まあ見づらいだろうなっていうような感じのところでありまして、全7試合ありました。はい、全部振り返ることはいたしませんが、まあ、そこのトピックスでいくと、そうだな、まあ、セミファイナルで、今度ネバーのタイトルマッチをやる、ストロングスタイルと、岡田石組みたいなのの、8人タッグ、前哨戦のね、その8人タッグがあって、エル・デスペラードと石井智弘がもう乱闘を繰り広げるということでね、すげえ乱闘して、試合後もね、すごい乱闘してたよっていうような、 あ、この二人も揉めてるんだなって、因縁作ったなっていうようなのがすごく印象付けた大会でした。で、そしてメインがロスインゴ対なんだっけ、ジャストファイブガイズなんだっけ、あの真田のチームね。で、まあ、要は今お披露目期間だよね、真田のチームね。だから真田チームが勝って、最後高道の句がこう締めると。で、なんか高道の句のチームってああいうのやりがちよね。なんだっけ、あの全日本の時のさ、なんだっけ、あのチームとかさ、ジャマールとかいたやつよ、ああいうのとかね。なんかあの、なんか高道の句があれマイク持つと、なんかそんな感じなんか全部似たような、チーム名が違うだけで全部似たような感じに、しましたが、まあまあちょっとそういうのお披露目期間でね、今度、やる、真田と高橋ひろむがこうやり合ってみたいなのが、わかりやすく、繰り広げられた大会だったかなと思うんです。だけどね、すげえ俺気になってたのが、俺ね、前から6列目だったんだけど、俺の1個前に、ね、年でいくと多分50代前半から半ばぐらいまでのマダムよ、マダム2人組、うん、ちょうど俺のストライクゾーンぐらいの、あのマダム2人組が見に来ていて、でその1人はさ、まあ、後ろ姿しか、当初は後ろ姿しか見えてないからね、もうなんかエクステみたいなのを知ってさ、ポニーテールしてるような感じので、そのエクステもすごい色のね入ったっていうのは、ちょっとそんな感じのマダムたち2人でさ、俺の目の前と俺の右斜め前の2人にこう座っていて、俺の目の前のマダムがさ、ずーっとね、あの ローライズ履いてたからなんだろうけれど、ずーっとパンツ見えてんの、パンティずっとパンティ見えてんね、半分ぐらいめっちゃ見えてんだよ。もう俺それが気になって、試合見てる風でしてずっと目線した。あのさっき言ったようにリスナーさんと一緒に行ってるからさ、まあドルフィンってどんな人かっていうのはね、もちろんリスナーさんだから分かってくれてるとは思うものの、なんかそこでパンティをずっと見てる俺、プロレス行ってるのにパンティーしか見てないっていうのは、それを見られるのが恥ずかしいなと思って、そこは言わんかったです。はい、よかったです。もう俺だけのものとして俺だけのパンティーだったんで、あの俺だけのパンティーをずっとこう見てました。はい、なので、あのちょっとね、股間の辺がうずうずきたんですけど、やっぱこうプロレス見ながら勃起するとさ、やっぱそれはおかしいでしょ。だからそういうのもあって言えなかったんですけど、でも俺はそこを見てたんじゃなくて、そのマダムのパンティーをずっと見てたから、なんですっげーパンティー見えててさ、もうあれすごかったわ。でそのマダムのもう一個前、俺からすると2つ前の席で、マダムも同じね、こう列っていうのかな、並びのね2つ前に、多分ね、田村健治がいた。多分だよ、声もかけてないし、ロスインゴの T シャツは着てた。うん。でも2つ前のタムケンよりも俺はそのパンティーが気になってたんで、ついもあのね、ちょっとパンティー、神戸パンティー事件よ、 4.21 神戸パンティー事件が起きまして、まあ、ちょっとパンティーをずっとこう見てしまったという、神戸大会で、そしてその後に焼肉屋さん、行きましてね。で焼肉屋さんで、ね、矢野徹の話はしてあったよね、前回、矢野徹とって。で矢野徹めちゃくちゃいい人で、俺ねその日あの、そのリスナーさんが上田馬之助の T シャツを着てくるというふうに事前にね、こう待ち合わせするときにの情報として聞いてたんで、じゃあ俺はと思って、まあそう、何て言うの、ヴィンテージ感ある昔の T シャツとかって持ってるのスタイナーブラザーズしかないから、とりあえずスタイナーブラザーズ T シャツを着ていったわけよ。ほんと91年のスターケードイン東京ドームのやつね、長谷健対スタイナーブラザーズがあったあの T シャツを着ていったら、その T シャツで、 すごくこう矢野徹がさ、いやリック・スタイナーの拳は超痛いよと、俺なこう佐々木健介の付き人をしていた時期に、佐々木健介な誰か組みたいスタイナーブラザーズっていうのでセコンドにいた矢野徹がリック・スタイナーにグパンチやられて拳が超痛かったっていう話を聞きましたいやでも超いい人なのよ本当。向こうからさ写真撮りましょうかとかって言ってくれて、で写真も一緒にね、徹 YTR ポーズよ、 YTR ポーズをでと一緒にやってね、その写真を撮って、でその写真は、SNS に上げてもいいよという了承をもらいました。でもう一個この写真の方はSNS 上げちゃダメよって言われた写真があって、それはね、矢野徹がこうトイレ行って、でトイレから出てきた時にトイレットペーパーをもう包帯のようにさして、うわーやられた、あそこに誰かおった、あそこのトイレは危険だぞって言いながら出てきて、包帯ぐるぐるに巻いて手もこう骨折したかのように前手が出てきたっていう写真がそれ出てきて、矢野徹と一緒に撮ったやつのはこれは SNS ダメですよと、写真あげちゃダメよと言われたから、これはもうそこにいた人たちだけのね秘密だねっていうところに、これポッドキャストで喋っちゃったけど、まあ写真出てないんでよしとしましょうか。にしてもめちゃくちゃいい人、本当に、いや本当ね、いい人って感じたし、いい人って広めといてって言われた、小島さとしよりもいい人って言っといてと言われた。うん、まあね、酔っ払ってたからどうやってあげようかなと思ったけど、ちょっとあえてね、ちょっとまだこれあげないのもありかなと思って、あげてませんでした。まあそんな神戸大会ですでした。まあまたね、プロレス、まあ関西並びに、まあ、関東行った時なんかでも皆さんと一緒に見に行く機会があれば、またダラプロないしドルプロで、お誘いいたしますので、ぜひ皆さんで行けたらと思います。はい、ということでこの100回目のねドルプロの、まあ今回のお話しする内容なんですけど、まあ本当100回だから、俺の、まあ、自己満を何配信でいいかなと、まあいつもそうですけど、まあいつもにも増してね、ということで、あんまり長々と喋ってもいけないんで、20世紀ね、20世紀に見に行った、ドルフィンのプロレスの、メインイベントだけ振り返ってみようと誰が興味あるっていうね、これ誰が興味あるか分かんないけど、とりあえずメインイベントだけ振り返ってみようというところをやってみたいと思います。はい、で、まず一発目、91年3月10、あ、今これ、今から喋るけど、俺何も資料持たずに喋るんで、これはこれでちょっと皆さん感心してもらいたいかな。全部、日付まではわかんないけど、カードとか覚えておるなと。あいつキモいなと思ってもらえたら、それはそれで嬉しいです。はい、では、1回目ね、91年3月14日の、名古屋レインボーホール大会、新日本プロレスね、長州藤波組対ビッグバンベイダー、スーパーストロングマシンというね、何回もこのダラプロで喋ってるんだけど、1週間後に迫った東京ドーム、さっきのスターケードイン東京ドームって言ってね、メインが藤波対フレアのダブルタイトルマッチとかさ、ムタ対スティングとかさ、さっきの長谷健対スタイナーブラザーズとか、長州対タイガージェットシンの グレイテスト18クラブ認定選手権とかさ、そんなんがある中で、何の前哨戦にも関わらない、そんなね、長州藤波対ベイダースーパーストロングマシンという、はい、そんなカードが組まれましたと。それが初めて見に行ったね、1万円のリングサイドの席で、見た試合です。まあまあそれはそれでね、ただ、そのシリーズの最終戦がその俺が見に行った大会で、その中に、そのシリーズの中に、あれ広島であっ 広島サンプラザであった試合で藤波がベイダーから IWGP ヘビーを取り返したっていうのが組まれてたり、当初タッグチャンピオンだった、マシン広斎藤組から長谷健が奪ったのが長崎だったりね。これ名古屋で組めはいいんじゃないっていうのはすごくその当時ね、こう不満を持っておりました。はい。で2回目がね、91年12月11日のこれもまた名古屋レインボーホール大会で、メインイベントが長州正斎藤組対、スコットノートン橋本真也組というね、まあこれだけカードが聞きゃ何のこう脈絡もなく、なんとぐちゃぐちゃなタッグかなと。まあせめて長州正斎藤が、指定タッグなだけっていうのもあるんですけど、これバトルファイナル91みたいなシリーズで、その前のシリーズが SG タッグリーグ戦っていうね、タッグのリーグ戦をやっていて、そこで、長州正斎藤組っていうのをエントリーしてたし、なんだったら橋本ノートン組もそのタッグリーグで、ノミネートしていて、その2日後3日後かな、名古屋大会の2日後3日後に、当時のチャンピオンだった長谷武藤組の2体に橋本ノートン組が挑戦をすると。でその挑戦への調整試合みたいな形で、組まれた試合でありました。もちろんねそういう流れだから、橋本が正斎藤からピンホール取ったかと記憶はしておりますが、まあ、橋本組が勝って、その後、長谷武藤組とタイトルマッチを行うんですが、橋本の音組はタイトル奪取ならずと。まあ、そうよね、そういう外国人と日本人コンビでも出しても防衛戦しづらいだろうしね。まあ、そんな感じです。皆さん面白いですかここまで。はい。で3回目が92年、2月11日、これも名古屋レインボーホール大会やな。メインイベントが IWGP タッグ選手権試合、武藤長谷組対スコットノートン、ブラッドアームストロング組です。はい。当初スコットノートンのパートナーはスティーブ・オースチンだったかな。だけどオースチンが、来日中止になって、急遽アームストロングがこうタッグパートナーに選ばれたわけなんですが、まあ、どうしてもこう格下感もあって、まあ、負けるのは、まあ、誰しもがこう予想できた試合ではあったんですけど、まあ、ハセと武藤がねそのアームストロングをこう結構引き立てて、なので会場はどっちかというともう、武藤長谷よりもノートンアームストロング組を応援するみたいな。でやっぱり長谷武藤が勝ったなっていうような。でその試合で武藤長谷が勝った後に、あれ長谷がかな、長谷が 1-2-3 ダーをやって終わったと。俺だから人生初めてのプロレス会場での 1-2-3 ダーは長谷とやった 1-2-3 ダーになるんですし、まなります。はい。でその次4回目がこれは92年8月、8月7日かな、G1 クライマックス、こう2回目の G1 クライマックスだね。あの長野が NWA のベルトを取ったあの大会の、トーナメント1回戦が組まれておりましたけど、メインに関しては長州正斎藤対ビガロトニーホーム組というね、全くこれもG1 のに関係ない、トーナメントが、あとはタッグのね普通の試合が組まれたと。その前日静岡産業会館で組まれた、G1 のねトーナメントの試合って結構いいカード組まれていて、長野対トニーホームとかノートン対クラッシャーバンバンビガロとかね、結構当時では A 級のカードが組まれたのに、名古屋大会で4試合組まれてたはずなんだけど、橋本対なんとかザ・バーバリアンとか、長谷の試合は長谷が怪我したから亡くなったでしょ。でスーパーストロングマシン対リック・ルード、あともう一つ誰だったっけな、 佐々木健介の試合かな。まあ言ったらまあそれぐらい、あ、佐々木健介ってジムナイトハードか、なんかそういうぐらいのね、ちょっと地味な試合しか組まれなかったと。はい、そんな感じです。なのでと、あ、ただその大会で精神科医館とかね、こう反選手会同盟みたいなのがこういろいろあった時期に、あれ木村健吾、越中四郎対長の飯塚隆之っていう試合で、青柳と斉藤明俊が花束を持ってね、来た時に、すごい乱闘になって、そこから平成神宮が始まったという流れの試合です。これね、この間あの図書館で平成神宮の本読んだから、よりリアルに今そこ話せるようになってます。はい。で、92年の3回目。あ、ごめん、違う。で、92年にもう一個あった。92年のその8月の前に、4月に、愛知県体育館に、全日本プロレスのチャンピオンカーニバルの決勝戦を見に行ってます。これは三沢対スタンハンセン。はい。当時まだ三沢は、チャンピオン取ったことなく、この後取るんだけど、ハンセンからね。だけどこのチャンピオンカーニバルはハンセンのウエスタンラリアットで、ハンセンが優勝したと。まだまだちょっと、三沢たちはチャンピオンになれないかなと思えた試合でした。はい。でこの大会でこれね、中学のこの時中3なんだけど、2階席をあれ5人ぐらいで見に行ったのかな。で全日本のジャイアントサービスでチケットを買って、ちょうどねリングの正面、まあ、ど正面みたいなとこで5人並んでたんだけど、なぜかね会場に行くと、日本テレビのテレビのカメラがそこもう設置されていて、で俺らの席はなかったの。でもリングサイドの超いい席に移動させてもらえて、そう最初から売るなよと思うんだけど、まあでもリングサイドにね移動させてもらえるんだったらいいかっていうので、なんかすげえいい思い出があります。はい。でさっきの92年の12月、この12月11日かな、これはね唐突に組まれた試合なんですけど、シングルマッチで長野正弘対長谷博史と。でこの8月に長野が NWA を取って、11月の両国でスティーブ・オースチンとやって防衛をしているのに、そういう防衛戦とかではなく唐突に組まれた長谷博史の試合です。で長谷博史はここからシングル3連戦、名古屋大会で長野で、その2日後3日後の大阪大会でムタで、1.4 東京ドームでスティングとやるみたいなね、こう3連戦が組まれておる中の初戦というところでもありましたと。でこの試合はなんと長谷が勝ってしまうということで、なんか序列が よくよく分かんなくなってきたこう試合でもあったわけなんですね。でこの名古屋大会では休憩明けの試合で、ライガー金本対ウルティモドラゴン折原正雄っていう、ライガーとウルティモドラゴンが初遭遇するっていう試合がこう組まれて、これはいい試合だったね。で金本も喧嘩っ早くてこれはこれでよかったっていうようなこう試合が組まれたのと、セミで、ヘルレイザース対スコットノートン、あれノートンのパートナー誰だったっけな、ノートンのパートナー忘れちゃったけど、ちょっとねこう格下の外国人ペガサスキッドとかなんかその辺と組んでやった試合があって、で これはこれで高校の同級生だったノートンと、ホークウォーリアが初対決するとかね、そう結構そういうのが組まれた大会 で休憩前も、武藤と歌舞伎が、初遭遇するみたいな、結構そういうのを釣りばめてくれた大会ではありました。はい。で翌年93年になるんですけど、93年に関しては3月21日に、これも唐突に組まれた、ちょうどねこの時期って WAR との対抗戦をやってた時期なんですけど、唐突組まれた武藤敬司対パワーウォーリアーっていう、ね、シングルマッチです。まあね なんかバトルオブ W ディーラーっていうこうタイトルがついて、二面性を持つ顔、二面性を持つ顔、持つ男たちの戦いみたいな感じなのかな。なんかね、そう。でこの試合で武藤が怪我をして膝じん帯を切ったのかな。この3月1日でしょ。で5月3日とホーガンとやるシングルマッチで怪我どうしようみたいになってしまったというような、はい、大会でもありました。はい、これはね後々あの闘魂 V スペシャルっていうのを DVD 買い直して改めて見て、これはこれでねいい試合だったかなと思いますので、また機会あったら見てください。はい、でこの年の9月 G1 クライマックススペシャルっていうのがこう初めて開催されて、それの開幕戦が俺が見た愛知県体感大会でありまして、でこの G1 クライマックス、ね、8月の G1 クライマックスで優勝したのが藤波というこう流れの中で、 G1 クライマックススペシャルの初戦、開幕戦の名古屋大会のメインが、IWGP ヘビー級選手権試合の、当時のチャンピオングレートムタ対チャレンジャー橋本真也というね、これも唐突感があるカードだったんですけど、ここで橋本がベルトを取って、ここから橋本時代のねになっていくというような流れの大会ではありました。でこの名古屋大会では、2代目のブラックタイガーとかが 初登場とかしてね、そんな大会ではありましたね。はい、皆さんついてきてます？面白いかな今日。だって出るけど、言っとくけど自己満のね振り返り放送なんで最後までついてきてくださいね。で、この年12月11日、この年10日か、12月10日の愛知県体感大会の次のメインイベントが、IWGP ヘビー級選手権試合、チャンピオン、橋本真也対、武藤圭司ということで、さっき言った9月の名古屋大会の、リターンマッチみたいな感じよね。武藤から武藤に変わってと。はい。で、この試合は、何回も言いますが俺の中でのベストバウト、武藤圭司ベストバウト、負けたけどね橋本真也もベストバウト、 これはすごくいい試合なので、ぜひね、新日本ワールドとかで見てください。テルイゴディさんがこれあるっていうのを教えてくれたんで、この試合ありますから新日本ワールドにぜひぜひ見てください。93年の12月10日愛知県体感大会の武藤圭司対橋本真也です。はい、で、大体これ今のでいくと名古屋大会、新日本の名古屋大会って、2月か3月にかってで8月か9月にあって12月にあるというパターンになってきてますね。はい、で、翌年94年のこれは3月ですね、94年の3月の名古屋大会のメインは IWGP ヘビーの橋本真也対スコット・ノートンということで、これは橋本がジャンピング DDT で勝ちましたね。はい、ちょっと試合内容全然覚えてないんですけど、フィニッシュだけ覚えてます。でこの大会では長谷博士対違うな蝶野対リック・ルードという92年の、G1 の決勝のカードが組まれたんですけど、大凡戦というね、すっげえ期待していったのに大凡戦だったっていう、記憶があります。はい、で94年の9月の愛知県体感大会の、メインがこれはタッグです。武藤を、ライガー組対長州ペガサスキットだったかなな感じの試合で、これライガーがこの後に神戸のワールド記念ホールでグレートムタ対重心サンダーライガーっていうのが組まれてるの、前哨戦、前哨戦だから武藤と武藤ペガサス対長州ライガー組かな。でこの試合でライガーがこう股の下をスライディングでロープ振られて帰ってきたところをスライディングで 抜けようとしたところを怪我して、ここから長期離脱するという試合でした。はい、一旦か痛々しい試合でしたね。はい、で94年の、12月の愛知県体育館大会のメインが、これがまたなんかな、藤浪辰巳2000試合到達記念試合、藤浪木戸組対長州木村健吾組みたいなね、これはいかがなもんだと思わないね、なんかこんな感じの試合でした。なんか名古屋ってそんな感じのカードが組まれがちなんだよね。で95年の3月に、猪木ファイナルカウントダウンと命ぜられて、アントニオ猪木対、藤原義明の試合がこう組まれたと。俺多分猪木のこうプロレスの試合を生で見たのって後にも先にもこの試合がだけかなと思います。はい、さっきね20世紀でって言ったけど、後々猪木の猪木ボンバイで猪木対ヘンゾグレイシーみたいなエキシビジョンでやったんだけど、でもちゃんとした試合で見たのは本当これが最初で最後かな。はい、で95年でね、俺受験生、大学受験を迎える、高校3年で大学受験を迎える年だったんで、実はそこからちょっとプロレスを立ってしまったよね。見に行くはしないけど、シュープロとか買ってたりねしたけど、ちょっとプロレスを立ってた時代ですので、ここからちょっと飛びまして、次見に行ったのがね97年の8月6日かな、名古屋ドームに、見に行って、でこの大会のメインが当初は IWGP ヘビー級選手権時代の、橋本チャンピオン橋本真也対挑戦者長野正弘だったんだけど、長野が怪我しちゃって、で、チャレンジャーに選ばれたのが天山博義と、この直前までの G1 の準優勝、優勝したのは健介なんだけど、健介はその後に、もう一回挑戦するのは決まっておったので、準優勝の天山をそこに、挑戦させたということで、名古屋ドームのメインが橋本対天山というので組んで、これでカードがチケット売れてるってのはすごいよね。まあ、もちろん他のカード、セミが無駄対小川直也であったり、セミ前が長州対藤浪のね名勝負数え歌があったりとか、まあ、割とカードは揃ってたと思うんだけど、それにしてもそれで売れたっていうのはすごい気がします。はい、で実はこっから、まあ、この辺ね、俺96年から大学生になっていて、さっきね95年から飛んで、次97年、で97年からまたもう飛びます。はい、というのはもう俺男子校だったんだよね高校の時に。で大学に入ったらさ、学校に女の子もいるし、なんだったらこうね、いろんなところに女の子がいて、女の子とすごい交流持つことがさすごく楽しくて、なんだったらプロレスよりも楽しくて、もう女の子と遊ぶことしか考えてなかったし、でその時に、免許取って、車も中古で買ってね、ホンダのアコードを買ったわけよ。もう今ではないけど、サンルーフがついたさホンダのアコードを買ってね、でそれをこういろいろ乗って、行動範囲が広くなり、で女の子をこうねいろいろこう連れてきみたいなのが、それが楽しくて。なので、ドルフィンさん97年98年99年とかほぼプロレス見に行ってません。で次行くのが2000年の12月31日、もう20世紀一番最後のね、大阪ドームでやった猪木ボンバイへと、これがメインが武藤高田信彦対ドンフライケンウェインシャムロックというねタグマッチで、この武藤のスキンヘッドが初めて見れた試合であります。はい、まあ、ここからねプライドが全盛になってくるような時代にはなるものの、もうプライドファイターがプロレスやったらどうなるかみたいな実験的な大会ではあったと思うんですけど、まあまああまりねそこから先進まなかったってことは、まああまり需要がなかったんじゃないかろうかというようなところなのかなと思います。はい、 ということで、100回記念がこんな、つらつらと俺の思い出話でありましたが、皆さんお付き合いありがとうございます。本当ありがとうございます。本当自己満のね、今日はドルプロになってしまいました。次回のね101回目からはまたちょっといろいろと考えて話をしていきたいと思いますし、前回だったかな、前回っていうのはダラプロのね、先週、前回の放送で、T シャツを作ろうみたいな今プロジェクトみたいなのが立ち上がっておると。でね、あれもちょっとダラプロ T シャツっていうのをね、こうね、今後どうなるかっていうのありますけど、またね皆さんと一緒にこれを着てね、どっかでお会いできたりしたらすごく嬉しいと思いますので、それも、進捗情報も乞うご期待ということで、お待ちいただけたら嬉しいです。はい、ということでオナニー会終わります。はい、ということで今回ごめんなさいね、こんな放送で100回目なのに。またね、なんかやりたいことあったら、もう100回迎えたからっていう体でいろいろと発信していきたいと思います。はい、以上です。なんでこんなちょっとテンションがおかしいのかっていうと、今日今ね、ゴルフの帰りなんです。はい。めっちゃ叩いた今日。もう寒かった、雨降ってるし、寒かったんだよ本当に。本当恥ずかしい、スコアはちょっと恥ずかしいか言えませんが、はい、ということで、ゴルフ終わりのドルフィンが今回お送りしましたということで、また次回まで、さよなら、ありがとうございました。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。